はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、ボールは疲れないというね、球技における非常に重要な、名言を、深掘りしていきたいと思います。ぜひラジオ感覚で最後までお聞きください。ボールはですね、疲れないという言葉があります。もともとはサッカーの言葉だと思うんですけれども、ある書籍で私はこの言葉を読み、なるほどなと思いました。ボールは人よりも速いとね、どんなに人が速く走れるとしてもボールのスピードにはかなわないと。そしてボールは疲れない、いくら回しても、ボールは疲れないと。人はいくら走っても疲れないというわけにはいかないけれども、ボールは疲れないという言葉がありまして、これなかなか面白くないですか。だからボールはどんどん回しましょうとね、どんどんパスして、そしてボールを動かして攻撃しましょうというのがサッカーの言葉でありまして、バスケットボールでもこれはね、本当に共通する、いい言葉だなと思います。で、なぜ私が今日の放送でこの言葉をね、改めて取り上げたかというと、NBA のですね、カンファレンスファイナル、これを見ていて思ったからであります。昨日の放送では B リーグのファイナルの話をして、B リーグのファイナルね、昨日の放送でした後に行われた第2戦も非常に面白かったので、その話をしようかなとも思ったんですが、今日はね、B リーグではなくて NBA の方の話をさせてください。ニューヨークニックスとインディアナペイサーズのシリーズが私の中で面白いということでですね、非常に注目をしております。で、何が面白いかっていうと、試合の展開というかですね、その中身が、すごく相反するチームだからですね。ニューヨークニックスはどちらかというとディフェンスのチームなのかなと思ってます。トム・シボローというね、ディフェンス重視のコーチがいて、それに対してインディアナは、リック・カラエルというヘッドコーチがいてですね、どちらかというとオフェンスのチームですね。ニューヨークニックスの方はハーフコートのバスケット、インディアナの方はフルコートのバスケットっていうような対比もできますし、個人の力で戦っているニューヨークに対してチームバスケットのインディアナっていうような見方もできます。はい。すごくですね、相反するチームっていう感じがして、その対決で面白いということですね。で、今のところインディアナが2勝してるんですけれども、それはなぜかというと、出場時間とかですね、得点の分散だというふうに言われています。どちらかっていうとニックスの方は1人に偏る、傾向があるんですね。ボールを持つ人が、1人に偏る、それから、出場時間もですね、ある特定の選手に分散するということで、これは昔からね、トム・シボローのコーチングスタイルとして、どっちかっていうと固定のメンバーをずっと出場させるというのは有名ですから、そういうようなところがあって、だからこそ連戦のプレーオフでは疲労がね、心配だというような専門家の声もあります。一方でですね、リック・カーライル率いる、インディアナ・ペイサーズの方はかなり多くの選手が出場して、中には5分とか3分とかだけの選手もいるんですけれども、いわゆるタイムシェアをしながら戦っているという印象がありまして、で、得点もね、2桁得点の選手が、5人6人いると、いうような、そういう、5人6人じゃないか、もっとか、 NBA の試合なんでもっと多いですね。確か第1戦を見たところ8人いるわけですね。で、第2戦の場合は結果的にシアカムが39点ということで、得点源1人偏りましたけれども、だけれどもボールをこう回しながらですね、結果的にその人が点数取ったっていう印象があります。はい。なので、これどちらがいい悪いというよりは、私はインディアナペイサーズの、チームバスケットの方が好きだなという話ですね。チームとしてはニューヨークニックス、非常に面白いチームだなと思うんですけれども、やっぱりね、そのボールを動かし、人を動かすというところが面白いバスケットするなというふうに思っていて、インディアナペイサーズの方が勉強になるなという、そういう気がするんですね。なので、今日の、テーマにあるですね、ボールは疲れないというところで、人がずっと動いてるとやっぱり、疲れますけれども、ボールを動かす分にはボールはくたびれませんので、どんどんボールを動かし、人を動かす、人というのは相手ですね、相手のディフェンダーを動かすということをすると、非常にこれ守りにくい状況が作れるので、そういった意味ではですね、2人3人のアクションを重視して、やっていく、インディアナペイサーズの方が、バスケット的には非常に参考になるなと思います。で、ハーフコートだけじゃなくてフルコートの、展開もですね、インディアナペイサーズはアップテンポな、形で、どんどんシュートに行くというような、そういうバスケットをするんですね。ディフェンスもフルコートプレスをして、そこから、トランジションオフェンスで点数を取るというような感じのバスケットなので、ある意味 NBA には珍しいですよね。すごく、そういう学生がなんていうか、参考になるような、そういうバスケットをしているなというふうに見て注目をしております。一方でですね、ニューヨークニックスのような、 エースの選手がずっとボール持ってるというようなバスケットは悪いかっていうとそうでも言い切れなくて、やっぱパスの回数が少ないっていうことは、それだけこうターンオーバーになる回数メリットが、ターンオーバーになる可能性が減るっていうメリットもあるんですね。わかりますかね。大体ターンオーバーにも、ね、いろいろ種類がありますけれども、ほとんどの場合はパスミスなんですね。6割以上はパスミスと言われています、ね。ドリブルミスとかトラベリングとかいろいろありますけど、大体はパスとキャッチのミスが、ターンオーバーの半分以上を占めるということなんで、考え方としてはですね、パスを減らして特定の人がボールを持ってるっていうことをすれば、まあ、ミスは減るっていうことがあるんですね。まあそういう、まあメリットもあります。まあ、だけれどもですね、私が思うにやっぱり、ボールを動かして、人を動かしてですね、やった方が相手は守りにくいので的が絞れないんじゃないかと思うので、そっちの方が好きだなというそういう話であります。うん、で最後にですね、そのよくこう人とボールを動かすバスケットをしましょうっていうことは、まあ、指導者としてよく言うと思うんですけど、動くこと自体が目的ではないっていうこともね、また私も気をつけたいなというふうに思ってますね。人を動かす、ボールを動かす、とにかく動けということを指導者は言いがちですが、動くことそのものが目的ではなくて、相手がこれをやられたら困るなっていうこと、チャンスをですね、これをやり続けたら結果的にみんな動いてたっていう、こういう感覚がすごく大事なんですね。わかりますでしょうか。とにかく動けと言われたから動いてるということが目的なのではなくて、動きの量を増やすことが目的ではなくて、結果的にチャンスをこう狙い続けていたら人もボールも気がついたら動いてたっていう、こういう感じがですね、まあ、理想的なのかなというふうに思っておりますので、ぜひね、こういった形の考え方もあるということを頭に入れていただいて、あなたの指導に役立てていただければと思います。今日はね、人は疲れるけれどもボールは疲れないとね、どんどん人と、ボールを動かすバスケットは私は好きですよと、そういった意味で NBA のねカンファレンスファイナル、これ非常に参考になりますよというお話です。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日はラジオ感覚でね、お話だけしましたけれども、時々この画面の方にね、コートの図を出して、練習方法とか戦術とかそういったものも紹介しております。バスケの大学はバスケットボール指導者の方のお役に立てればということで毎日更新している番組です。ぜひチャンネルの登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。無料のメルマガぜひ登録してください。メルマガ登録していただくと最初の1通目で限定の動画もプレゼントしております。メルマガもすでに登録していて、より深く学びたいという方はバスケの大学研究室一度覗いてみてください。現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が 2,3000 文字の記事を投稿しております。Facebook グループでの参加、これが基本なんですけれども、内容だけ知りたいよという方はですね、この画面下の青いボタンのメンバーになるというところをクリックしていただくと、その内容が YouTube で見ることができます。なので YouTube メンバーシップの方もぜひぜひね、ご参加いただければと思います。はい、ということで本日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。